7年度予算と柏市第6次総合計画について、持続可能な街づくり、柏西風、阿比留義明、QR コード。7年度予算。問い、どのような事業に重点的に取り組むのか。答え、第6次総合計画、知ってプラス。に掲げる選択と集中をより徹底し、丸一、誰もが学び続けられることで人が育つ町。丸二、健康になれるきっかけにあふれた町。丸三、みんなの居場所になれる町。丸四、地域経済の成長とイノベーションを支える町。丸五、人々を引きつけるコアとなる町。丸六、誰一人取り残さない防災・減災の町。丸七、気候変動への対応と脱炭素社会に取り組む町など。多様な価値や人々がつながり、新たな価値の創造に挑戦。を視点とした7つの重点テーマに即した事業に、優先的に予算を配分した。知ってプラス、柏市第6次総合計画。本市が目指す街づくりを実現するための施策を体系的に示したもの。市政を総合的、計画的に進めるための指針として、市が策定する計画の中でも最上位に位置づけられている。知ってプラス終わり。問い。将来世代への負担にも配慮した財政運営については。答え、将来にわたって様々な行政課題や多様化する市民ニーズに対応するため、企業誘致や町の魅力向上による定住人口、及び交流人口の増加に向けた取り組みなどにより、安定的な税収確保に努める。歳出については、最小の経費で最大の効果を上げるため、既存事業の効率化や見直しによる歳出の適正化を図ることが不可欠である。議員指摘の経常収支比率についても注視しつつ、義務的経費も例外とせずに見直しを進めていく。具体的には、デジタル技術の積極的な活用による事務やサービスの効率化とともに、時勢や社会環境により転換が必要とされる事業の検証、近隣市との水準比較、周期の設定などの観点で見直しを行い、限られた財源を真に必要な政策に重点的に配分していく。引き続きこれらの取り組みを進めるとともに、各種財政指標にも配慮しながら、政策の実現と持続可能な財政運営の両立を図っていく。柏市第6次総合計画。問い、第5次総合計画を振り返り、それを次の計画にどのように反映させたのか。答え、本市はこれまで、東京のベッドタウンとして人口増加を背景に発展を遂げてきたことから、第5次総合計画では、未来に続く先進住環境都市柏を将来都市像として掲げ、市民にとって住みやすく、一歩先を行く先進的な町、選択と集中による持続可能な町を目指してきたが、現在本市は大きな転換点を迎えている。これまで本市の支えとなった人口の動向は2035年にピークを迎え、減少局面となる見込みであり、柏の強みを一層磨き上げ、また新たな強みを作り、魅力と求心力を向上させる新たな戦略が必要である。したがって、新たな戦略により、 産業や文化等の集積を図ることで、定住者や来訪者、事業者を吸引し、中核都市としてさらに成長を続ける町にすること。また様々な社会課題を解決し、柏に関わる誰もが希望を持って、安心と幸せを感じながら過ごせる町にすること。これらの思いをリーディングコアシティ、シティプラスとウェルビーイング、シティプラスの言葉に込めて策定を進めている。シティプラス、リーディングコアシティ。柏市第6次総合計画策定にあたっての市の基本的な考え方、造語であり、これまでの人口増加を前提としたベッドタウン型の郊外型都市から、自立した産業や文化等が集積する地域の中核的な都市、統括権益や社会を先導する町を目指すという意味が込められている。ウェルビーイング。柏市第6次総合計画策定にあたっての市の基本的な考え方。心身ともに良好な状態にあることを意味する概念で、幸福とも翻訳される。柏市第6次総合計画においては、誰一人取り残すことなく、誰もが安心してその人らしく幸せに暮らせる街づくりを行い、市民が柏市に愛着と誇りを持てる街を目指すという意味が込められている。知ってプラス終わり。帯状疱疹ワクチン接種事業。問い、対象者、使用するワクチン、自己負担額はどうか。答え、国は令和7年4月より、帯状疱疹の発症を抑制し、重症化や後遺症の予防につながる帯状疱疹ワクチンの予防接種を、予防接種法に基づく定期 B 類疾病に位置づけた。対象者は65歳の方と、60歳から64歳の HIV による免疫機能障害1級に相当するものを対象とする。経過措置として、令和11年度までの5年間に限り、70歳から100歳の5歳刻みの年齢が対象となる。ワクチンは2種類。生ワクチンの1回あたりの自己負担額は2500円。不活化ワクチンの1回あたりの自己負担額は7500円となる。私立病院建て替え。問い、基本設計時に225億円と見込んでいた工事費が65億円増の290億円になるとのことだが、建て替え後の事業収支が問題になるのではないかと考える。工事費抑制にどのように取り組むのか。答え、この見込み額では病床利用率の向上をはじめ、最大限の経営努力により収益を確保したとしても、工事費返済のための支出に追いつかず、極めて経営の困難な状況を生じかねない。したがって何も策を打たなければ、経営破綻の危機を生じさせかねないことから、持続可能な病院の経営を確保するためには、病院存続のための抜本的解決策の導入の判断が迫られている段階であると考えている。実施設計において、施工業者から提出されたバリューエンジニアリング、シティプラス、コストダウン提案や工事費抑制につながる技術提案を積極的に採用するほか、建物の使用や機能、必要面積の見直しを行うなど、工事費抑制に取り組んでいく。知ってプラス、バリューエンジニアリング。商品やサービスの価値を下げずにコストを下げる。またはコストを上げずにその価値を上げる手法。 してプラス終わり。子供誰でも通園制度。問い、制度導入予定時期はいつか。答え、保育園に通園していない0歳6ヶ月から3歳未満の子供が保育園等に通園できる制度であり、国では8年度から本格実施する計画だが、本市では7年度中に開始したいと考えている。柏駅周辺の再編。問い、駅前の地権者と会合ではどのような議論がなされているのか、市はどのような街づくりを進めようとしているのか。答え、直近の会合ではこれまでの駅前広場や建物などの施設配置などハード面の議論に加え、整備する際の資金計画の収支面の意見交換も始めており、より具体論へと移行しつつある。現在市ではいくつかの施設配置パターンを用意し、これを素材に会合での議論が進んでおり、事業化に向けてより具体的な進捗が図られるようサポートしている。今後は会合において再整備の計画の枠組みを取りまとめ、その後全地権者への移行把握を実施し、これを踏まえて一定の方向性を見出していきたいと考えている。また、駅前再整備を実現する上で欠かせないJR との連携については、北口改札の設置に向けて JR 東日本と定期的な協議を重ねているところだが、協議はより具体的な段階に移行しており、7年度に向け改札設置を含めた駅や周辺の街づくりについて具体的な取り組みを進めるべく、同社と調整を進めている。下水道管の安全対策。問い、下水道管の陥没事故防止の対策はどうか。答え、平成30年10月から計画的な調査、点検、それに基づく改修工事をパッケージ化し、民間企業のノウハウが活用可能な包括委託を採用し、効果的な予防保全型の維持管理に努めている。現在は第2期包括委託を実施中であり、今後も計画的な管の更新、改修工事を実施し、下水道管の健全化に努める。また今回の八潮市の陥没事故を受け、2月3日から5日にかけて緊急点検を実施したが、大きな陥没を招く恐れのある損傷は確認できなかった。消防団員の充足。問い、団員数が年々減少しているが、充足はどうか。答え、現在条例定数631人に対し、実員は561人で、充足率は 88.9% となっている。このような状況を踏まえ、消防団員の確保や士気向上を目的に、議会に報酬増額の条例改正案を提出したところである。また、市内運行バスへの入団募集ポスターの掲示や、各種イベントへ積極的に参加し、広報活動の充実を図っている。